それでは幹事報告いたします。第54回インターアクト年次大会実行委員会様より、参加者専用臨時駐車場のご案内が来ております。以上です。
欠席委員会です。その前にですね、今日ガバナーが一番最初にいらした時に、まず35周年の皆さん終わったということでねぎらいの言葉がありましたことを皆さんにお伝えしたいと思います。そしてまた社会奉仕に活躍している、当クラブに活発なクラブということで楽しみだということも話されていました。それではニコニコ、今日のニコニコを、発表させてもらいます。ガバナー沼田ガバナーより、皆さんお会いするのを楽しみにしてまいりました。この1年よろしくお願いしますといただいております。松山さんから、ガバナ補佐から本日はお邪魔いたします、よろしくお願いしますといただいております。引き続きですね、ニコニコボックスで八戸さん、平野さん、斉藤さん、内田さん、千葉さんで、前から会長が入金しております。
こんにちは。
こんにちは。
田辺と申します。アモリロータリークラブが出身母体でございます。地区幹事というものは20何人おりまして、そのうちの一人でございます。自己紹介をさせていただきたいと思います。昭和28年の4月4日生まれ、なんと私そころの川内町で生まれました。その後民間屋に移りまして、で大間にまで来まして、でまた民間屋に戻って小学校卒業したという感じになります。うちの父親は営林署にいましたので、その他に雫石に向いたことあるし、なんか岩手県と青森県の間をこう何回かいっぱい転勤して歩いたんですが、あまり転勤して歩けばバカにならはんでということで、中学校、高田中学校に入りました。おばがそばにいたもんですから。そして、大きくなって青森ロータリークラブに入ったということでございます。ロータリー歴は、さっきこうちょっと誕生したら13年になります。あっという間の13年でございましたけども、いろんな役職っていうか、意外と私はずっと同じところの役職をやってまして、副幹事をね、副幹事っていうのは青森ロータリークラブにあるんですが、そこを6回やってました。幹事1回、副幹事6回、それから今今度クラブ委員会に、去年も、おととしも、でまた次の会長からも、またそこの運営委員会の委員長やってくれって言われてまして、今までやったら親睦担当責任者ということで、委員会部長みたいなことばっかりやってましたので、あまり飲みすぎるからということだと思います。先ほどもお話ししましたけども、9月29日皆さんお待ちしてますんで、ぜひぜひここにいる方以外にもいっぱい来てくださることをお待ちしてますんで、名前ちょっと控えてから言いますんで、よろしくお願いしたいと思います。
職業は
まあ、この話ではちょっと長くなんですが、やってきたことは畜産のことをやってきました、学校で。ところが私の時ちょうどオイルショックでありまして、職業がほとんども何もなくなって、それで、なんていうか、こう今の会社っていうのもディーラーに6年いまして、その後宮古観光タクシーでタクシー屋の親父でございますけども、そこへ勤めでもう40年近くになりますけども、あっという間に40年も経ちましたけども、そこである方がご指名いただいて代表者ということでやっておりました。タクシーもし来たら、あまり来たら宮古観光タクシーというタクシーに乗っていただければ非常に嬉しく思っています。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。まさしくロータリーの友、毎月発行されてます、この地区の代表員ということです。5月から東京で2ヶ月おきに全国の代表者会議に参加しております。私のミッションは、皆さんのクラブからこんな活動をしてるよという、ロータリーの友の方にぜひ投稿していただきたいということと、他のクラブでやっていることで何かヒントになることがあったら、使っていただきたいというふうに思います。過去3年分の2830地区の投稿を見てきたんですが、こちらのクラブさんでは投稿は投稿っていうか載ってたっていうのはなかったので、ぜひ今年はですね、どんな小さい、とこでも 気軽に川柳のコーナーもありますので、ロータリーの友デビューをよろしくお願いしたいと思います。何かわからないことありましたらいつでもガバナー事務所の方にご連絡いただければ連携させていただきますのでよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。私もこのむつ市とは多少関係がありまして、私の父がですねこの大港海軍航空隊で、終戦を迎えました。で当時四日連のね、に入っておりまして、青森空襲があった時にですねもう真っ赤に青森市がこう燃えてるのを見て本当に悔し涙を流したと。当時ガソリンも何もないんだそうですね。でもう全然迎撃することもできないと。しかしおかげで父が助かったので私もこうして皆さんの前でお話、できるわけでございますが、私のいや私の母方の、祖母は大間の出身だというふうに聞いておりました。で大間と函館っていうのはですねすごく近いですよね。今も交流ありますけども、で私はそういうことで母の実家のある、函館で生まれて、で青森で育ちました。まあそういうことで下北の皆さんには大変親近感を覚えております。さて、私、今日はですね RI 国際ロータリーの、役員としてですね、皆様に、マーク・マローニー会長のテーマそして目標をですね伝える使命がございますので、パワーポイントでご説明申し上げたい。そして私のスローガンと地区目標を皆さんにまたお伝えしていきたいと思います。地区に執行されている方々やまた会長幹事やの方々はすでに見られた内容もございますけれどももう一度復習という意味で、見ていただきたいというふうに思います。それでは早速入ります。お願いします。皆さんちゃんと見れますか？大丈夫ですか？はい、じゃあお願いします。はい、これが会場のマンチェスターグランドハイアットサンディエゴというホテルで非常に超高層の大きなホテルです。ここに集まったのがですねロータリー関係者が約1300人、私と同じガバナーの方がですね535人プラス配偶者も連れてきておりますし、また講師の方とかエヴァンストーンからですね本部からたくさん来てましたので1300人ほど収容するホテルです。はい、お願いします。はい、これは今年のテーマバッジの意味ですね。真ん中の青い丸は地球を表すそうです。周りに4人こう人が手をつないでるような感じで配置されていますがそれぞれ色が違います。これは人種を表すそうです。また四方にあるのは東西南北をつないでいると、それでマロニー会長の世界ロータリーは世界をつなぐという意味を表しているそうです。はい、はい、マーク・マロニー会長今度は8月のですね、3日八戸で南グループの IM がございます。これに現役の RI 会長マーク・マローニーさんが奥様を連れてですね来られます。一地区のですね IM に来られるというのはもうほとんどないことですので、地区を挙げてですね歓迎申し上げたいと思っております。確かこちらからもですね何か行かれますよね。なんかこう無理やり返事してくれる。はい、またですね地区大会ではこのマーク・マローニーさんがですね講演された内容を、まとめて、 ビデオで紹介したいというふうに思っております。さてマーク・マロニさんはですね、アラバマ州、アメリカのアラバマ州のジケーターロータリー、ジケーターというところがあるんですけども、そこのロータリークラブの、会員であり元会長なんです。で25歳の時に、そこの、ジケーターロータリークラブに入って30歳で会長やって、34歳でその地区ガバナーやったという、そして、今回、RI の会長に満を持してなったという、ロータリーの申し子のような方です。職業は弁護士さんです。ハーバードを卒業された大変優秀な弁護士さんです。次お願いします。その他にもいろんな経歴、RI のいろんな役職をお務めております。はい、次お願いします。この右側の女性がマロニー会長の奥様のゲイ夫人です。この方も弁護士さんで、マーク・マロニー会長はこの奥様のご実家がお父さんも弁護士やってまして、その事務所に入り婿のような形で入っておりまして、今後を継いでやっていると。はい、次お願いします。はい、マーク・マロニー会長の、先ほどのロータリーは世界をつなぐの意味ですけれども、当初からですね、ポール・ハリスさん創業され、このロータリーを始めたポール・ハリスさんの時代から、人と人とのつながりを求めてロータリーができたと。そしてまたこのつながりは世界に広まっているというもので、他には例のない独特のつながりでありますということですね。はい、次です。今ロータリーいろんな意味でですね、変わっています。こんなに変えていいのかということがいっぱいあります。今回も規定審議会で大きな変革としては、メイキャップの仕方ですとか、職業分類にこだわらずに会員を入れなさいとか、いろんなものが変わってはいますけれども、その背景には多様性を求めて、柔軟的に対応していこうということがありますが、ただ間違っていけないのは、そのあんまり、変えすぎてですね、ロータリーの本来の目的、そしてそれを支えている中核的価値観である5つありますが、奉仕と親睦と多様性、高潔性、リーダーシップ、この5項目を忘れてはいけない。しかしこの中で特に大事なのはやはり奉仕と親睦ですね。多様性、高潔性、リーダーシップ、もちろんこれも大切ですけれども、今までとロータリーが変わっていかなくちゃいけないという意味で、例えば多様性ですと、女性会員を入れてください、若い会員も入れてくださいと。そしてまた高潔性は、ロータリーは職業倫理を大切にする団体であるというようなことも忘れてはいけない。また地域の リーダーとして活躍するように、奉仕活動を率先してやっていくようにということが、このリーダーシップであります。はい、お願いします。はい、これがマローニー会長の国際ロータリーの戦略計画なんですが、まず長期目標、これはビジョン声明に集約されています。これは私たちロータリアンは世界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています、と非常に簡単になっておりますね。私は実はこのビジョン声明からですね、私の地区のスローガンを考えました。良い変化、人々が手を取り合う、これは共にというんですね。そして行動すると、共に変化し行動しようというのはここから来ております。次、中期目標、これは戦略計画というものを5年に一度変えておりますけれども、この2019年から今後5年間、この4つでいきますよと。まず1つは より大きなインパクトをもたらす、それから2番目は参加者の基盤を広げる、3番目は参加者の積極的な関わりを促す、4番目は適応力を高めると、まあ、このそれぞれの項目について3つとか4つとかさらに細かく分かれているんですけども、まあ、これは以前ロータリーの友にも解説出ておりましたし、再三言っておりますが、マイロータリー登録しますとすぐこれが見れますので、一つよろしくそれを参照していただきたいと思います。それから短期目標ですが、これは大きく分けて優先事項1と2と2つに分かれております。優先事項の1は人々が手を取り合うのを促す、5項目あります。優先事項2の目標、行動するというのは4項目あります。次お願いします。でその中身がまず優先事項1の部分ですが、5つありますが、1番、クラブや地区内のリーダーの積極的参加を促すプロセスを強化すること、2番、既存会員を維持しつつさらに入会を促進することでクラブ会員の増加を図る、まあ、これは退会者を出さないように、そしてまた新会員を入れていくようにということですね。3番目、新しいクラブを結成する。4番目、女性会員や40歳未満の会員の入会、またロータアクターのロータリークラブへの入会を促し会員増加を図る。ロータアクターはロータリークラブの会員になれるのかとびっくりされる方もいますが、これはもう完全に、今そういう時代になってきております。青森県にも一人、五所川原ロータリークラブに一人おります。それから5番目、インターアクト、ロータアクト、ロータリークラブ会員間および他のロータリー活動の参加者間の積極的参加協力を強化する、まあ、これは今も皆さんやってらっしゃいますけれども、インターアクト、ロータアクト、ロータリアン、一緒に保守活動をやってくださいよということですね。優先事項に次お願いします。はい、6番目、ポリオ撲滅活動においてロータリーとロータリアンが果たしている役割を広く伝えると、まあ、これはやってはいるんですけども、まだロータリーがそういうことをしているという人が少ないということがありますので、まあ、機会があればですね、ポリオデーですとか、まあ、そういうロータリーデーとかでですね、ポリオの撲滅活動をやっているようなことをアピールしていただきたいと思います。7番目、地区財団活動資金 DDF、これは佐々木新一委員長がですね、しょっちゅうおっしゃってると思いますが、こちらの方でもですね、この津波注意の換気看板設置の事業に、地区補助金として申請して、事業を今継続しているようですけれども、まあ、皆さんのご常在は必ず3年後にですね半分戻ってまいりますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。それから8番目、年次基金とポリオプラスへの寄付を増やしつつ2025年までに恒久基金を20億2500万ドルまで成長させると、まあポリオプラスにも先ほどご協力いただきたいという話をしましたが、年次基金の方にも一つご協力いただきたい。で、まあ、米ドルで1000ドル以上を、ご寄付なさった方には、ベネフェクターという称号も与えられますし、今現在陸奥中央さんの方では2人いらっしゃいますよね。ぜひ3人目を目指して頑張っていただきたいと思います。まあ、恒久基金というのは年次基金と違いまして、それぞれの活動の元になる原資ですね。これは原資には手をつけないけれども、その運用の利息利益で、それぞれに活動に振り向けるというものであります。次、ロータリーへの認識を高め世界を変える行動人キャンペーンを促進すると、これ何のことかといいますと、世界を変える行動人というなんか仰々しいタイトルですけれども、まあ、どうってことないんですよね。ロータリークラブでこんな活動してますよ、各クラブでこんなのやってますよっていうのを集約したものなんですね。まあ、これもマイロータリーでですね、 チェックするとすぐ出てきます。参考にしていただきたいと思います。また皆さんの活動もこの、世界を変える行動人というところに、アップすることもできますので、ぜひ挑戦してみてください。それからこれらを次お願いします。これらを遂行するその一つの手段としてね、ロータリー賞を目標にしたらいかがでしょうかということをマロニー会長はおっしゃっています。昔はロータリー会長賞といってですね、非常にこうハードル高いものだったんですけども、今はですねかなり低くなってですね、手が届きそうなところに来てますので、一つロータリー活動の、励みにもなりますので、挑戦を図ってみてください。はい、次お願いします。はい、これがいよいよ我が地区2830地区のスローガンと目標です。先ほど言いましたけれども、共に変化し行動しようというのが地区のスローガンです。私はロータリーは好きなんですけれども、いつもね同じことをやってると、だんだん人間っていうのは飽きがきますよね。もちろん継続してやっていかなきゃいけないことはたくさんございます。ただ前例踏襲でですね、今年もそれでいいやということではですね、だんだんマンネリ化して、自分自身もだんだん面白くなくなりますし、参加している人もですね同じような気持ちになって、大会するというようなこともございます。絶えずですね、世の中の変化に合わせて我々もまた変化していかなきゃいけない、そして行動していかなきゃいけない、そういう思いからこのスローガンを作っております。で、地区目標、まず10あるんですけども、最初にガバナー事務所とガバナーエレクト事務所の合同化、これもですね何年も前からですね、もうやらないとダメじゃないのと。結局今まではですね、それぞれが予算を取ってですね、皆さんのご助剤を分け合ってたわけです。で、ガーバナーエレクトが変わるたびにですね、例えばパソコンだとか、ファックスだとかね、プリンターだとか、そういう最低のものでもね、やっぱりそれぞれ入れるとなると何十万かするわけですよね。それでまた事務員もそれぞれ雇ってですね、で終わったらもうそれで終わりと。どこに行ったかその機器なんかも分かんないとか、いろんな資料なんかもですね、みんな散逸してしまうんですね。でそういうことを無駄なことやっててもダメだということなんですが、やはりなかなかね変えられないんですよね。それでずっと前からお願いして、やっと今回今井ガバナーの時にですね、私の前のガバナーの時にですね、皆さんペッツとか DTA の時にお諮りしたと思うんですけども、賛成していただいて、このガバナー事務所とガバナーエレクト事務所が合同会になりました。で今一人ね、女の人を、浅利育子さんという方ですけども雇いまして、教育しているところです。もう1名年度内には雇います。それで、きっちり皆さんの要望に応えられるような体制にしていきたいと。こうすることによってですね、今まではどうしてもね大きなクラブしかねガバナー出せないんですよ。負担が大きいし、スタッフ支えるスタッフも大変なんです、少ないとね。だけどもこれからはきちっと事務局がしっかりしてますから、どういうクラブからでも出せるというようにしたい。もう各クラブはいい方いっぱいいるんですよね。ぜひそういう方々にガバナーになっていただきたいし、地区の発展にもつながることですので、これを実現させることをまず第一に掲げました。今進めているところです。2番目、会員増強、これはもう何回も言ってるんですけども、ぜひお願いいたします。先ほどもクラブ協議会でも言いましたけども、毎年、平均するとですね、何もしてないと大体 10% ずつ減っていってしまうんですね。ですから今はもう消滅クラブに瀕しているところも残念ながら、この地区内にもございます。それを今なんとかですね、会 範囲増強を図っていくように私も今、協力したいと思っております。それから3番目、新クラブの結成と、これはまあ衛星クラブも含めての新クラブです。今新しいクラブを作るとなるとですね、25人以上という規定があるんですよ。いっぺんに25人というのは難しいですから、まず衛星クラブ、この例えばむつ中央ロータリークラブに、ひっついた衛星のクラブと、これはもう少人数でもできますので、まあ、そういうクラブを今青森と八戸に、作りたいと思って今進めているところです。それから4番目、新ロータアクトクラブの結成、まあ、昨年はむつでね、ロータアクトクラブ、新しいロータアクトクラブを作っていただいて今5つになりました。それをもう一つですね、青森市に、今作ろうと思って準備を進めているところです。具体的には青森大学にね、一つ作る予定です。それから次5番目、次お願いします。公共イメージの向上、これはポリオ撲滅活動の話を先ほどしましたけれども、まあ、せっかくやってることをもっともっと PR していかなきゃいけないということと、そういったことの活動の手立てになるマイロータリーへの登録率、これも 35% に上げるということを掲げておりますが、実はですね、つい最近 35% を超えました。私がサンディエゴでね、研修受けてる時は 25% ぐらいだったんですけども、やっぱりこう言い続けてると答えてくれる人がだんだん増えてきてですね、一挙にもう 10% アップしましたが、まあ、これはさらにね、過半数 50% 以上になるように、頑張っていきたいと思いますので、むつ中央ロータリークラブさんの一つご協力お願いいたします。それから6番目、ロータリー財団への寄付、1人当たりの年次基金が150ドル、ポリオプラスが30ドル以上ということで先ほどもお話しました。7番目、米山記念奨学金寄付も1人当たり特別寄付1万円以上、普通寄付3000円以上、よろしくお願いします。8番目、アクトの翼、できれば、まあ、台湾へ復活させたいと、これも先ほど来柴田、インタアクトの委員長ともですねお話しさせていただいて、今少しずつ進めているところであります。それから9番目、青少年交換およびライラーの推進と、まあ、これもぜひね、すぐにはいかないかもしれませんけども、青少年交換で外国からのですね、インバウンドの学生、そしてこちらから出していくアウトバウンドの学生、ぜひまた交換学生を考えていただきたいなと思います。今南部のグループ、八戸とか三戸だとかね、向こうの方にこう偏っちゃってるので、なんとこれ全県下でね取り組んでいただきたいなと思います。またライラー、これも大変青少年のですね、リーダーシップ育成のための素晴らしい、セミナーですので、皆様の会社ですとか、まあ、ロータアクトの方で知ってる方とかありましたら、参加させていただきたいと思います。10番目、ロータリー賞への取り組み推進ということで、まあ、約1割ほどのクラブが、ロータリー賞を取っていただければなと思っております。まあ、私の所属する青森ロータリークラブはこれを絶対取るということで、今かなりのところですね、力入れて今やっているところです。はい、お願いします。先ほど マーク・マロニー会長、ロータリーは世界をつなぐと言ってましたが、私はマロニー会長と手をつないできました。はい、お願いします。はい、最後一番下のところですが、来年の6月6日から10日までハワイのホノルルですね、ホノルルで国際大会がございます。まあ、国際大会も出るとね、なかなかいいものです。ロータリーは世界をつなぐということをね、実感されると思います。6月7日はですね、 この地区のチャーター、地区ナイトという開催する予定でございまして、まあ、この地区から60名、会員を募集しておりますので、ぜひ皆さん参加していただければというふうに思います。それから最後ですね、まあ、皆さん本当によく奉仕活動、そしてまた親睦活動をやられて、おることに敬意を表しますが、まあ、一つロータリーのね、いろいろ職業倫理の問題ですとか、ロータリー哲学の問題ですとか、勉強してらっしゃると思うんですが、これは特にね、何の本を読みなさいということじゃなくて、毎月来ているこのロータリーの友という雑誌をきっちり読んでるとですね、非常にためになります。ロータリーの知識が深まります。ぜひもらったらですね、即日読むように、そのうち読むと思ってたらなかなかね、読めないものです。ぜひこのロータリーの友を読んでれば、誰でもガバナーになれるそうですのでよく読んでいただきたいなと思います。今日は非常に昼食、食事が美味しかったんで、またぜひ来たいと思いますありがとうございました。
第1671回の例会をこれでとしたいと思います。転生いたします。